もう今日こそはアイコリンに言ってやるぞ。まあね、細かいこと言いたくないけど、アイコリンね、ひどいですよ。前もね、ちょっとマンガニアンキングダムの収録終わって、鈴木のさやかさんとアイコリンと僕と3人で電車で帰ってたんですけど、席がね、空いてたんですよ。2つ空いてて、僕ら3人じゃないですか。で、僕、すんごい荷物持ってたんですけど、一応やっぱ女性陣なんで、女の子、そこ空いてる席に座ってくださいって言ったんですよね。で、鈴木さんは、いや、いいですよ、先輩の内田さんがいるんで、内田さん荷物も多いし、パソコンとか持ってたんですよ、僕、パソコンとかね、背負ってたんですけど、リュックに入れて、先輩なんで先に座ってくださいって鈴木さんは言ったんですけど、いや、まあね、座るにせよ、いや、やっぱ一回断ってね、先輩どうぞって言うじゃないですか。アイコリンは、即座ったからね。即座ったからさ、アイコリン。意外と手ぶらだったよ、アイコリン。しかも。ね。これ、細かい先輩って思われたくないから、あんまり言いたくないけどね、アイコリン一回は断ろうと。これも絶対今日アイコリンね、会ったら言ってやるよ、もう。あ！
おはようございます、内田さん。
ほ！アイコリン今日も可愛いね。あ、アイコリンこれ、アイコリンのために座布団温めておいたからさ。
気持ち悪いです、内田さん。
ぬらりひょん内田の。妖怪百鬼ラジオ。さあ、妖怪百鬼ラジオね、久しぶりのアイコリン登場でございますが、今回は妖怪オンリーというですね、イベントがあったので、こちらの感想をですね、ちょっとアイコリンに聞いてみたいと思います。ちょっとじゃあアイコリンさん、妖怪オンリーっていうね、先週の土曜日にあったイベントですけれども、どんなもんだったかちょっと説明してください。
そうですね、なんかその妖怪オンリーって聞いたときに、
じゃまず妖怪オンリー自体どういうイベントかっていうのは、
ああ、
アイコリンさんが
なる
持っ
ほ
て
ど。
る情報だけでいいんで、ちょっと説明。いきなりね、妖怪オンリーって言われても何なのってなっちゃうから。
確かに。それは、いろんなサークルさんが、それぞれなんか自分で作ってる、なんか商品を出して売ってる、なんか即売会みたいな感じかなっ
コ
て思
ミ
い
ケ
ま
の
した。
ね、妖怪ものだけに限定した即売会みたいな感じなんですよね。しかもその後に、あれイベント3連発で妖怪オンリーの後に、妖怪たちのいるところっていうトークライブがありまして、で最後に打ち上げがあるという、そういう構成になってたんですけども、で、アイコリンさん初参加でね、スタッフとして手伝ってくれました。本当ありがとうございました。
いえ、楽しかったです。
本当ですか？棒読みですけど。
いや、棒読みじゃないで
楽し
す
かった
よ。
ですの部分、
楽
めちゃ
し
くちゃ
かっ
棒読み
た
で
です
け
す
ど、
よ。
しかも今日アイコリンが着ている T シャツ、胸元にデザインって書いてあるからね。
やめてください。デザインって書いてあるんですけど、これはしょうがないんです。
DESIGN デザインって書いてある T シャツ着てる。
改
すごい
め
よ。
て。
これ、デザインっていうデザインだからね。
そう、改
アイコ
め
リン
て言
の
われ
T シ
る
ャ
と、
ツ。
恥ずかしいじゃないですか、着てることが
こ
もう。
れ、入れ墨っていう入れ墨してるようなもんだから。タトゥーって肩に書いてあるようなもんだからね。
めっちゃかっこ悪い人みたいになってますやん。
いや、アイコリンだったら着こなせるというか着こなしてますけど、そんなね、デザインって書いた T シャツ着てるアイコリンさんですけども、どうでした？妖怪オンリー。
そうですね、なんか聞くところによると、昔行った時はこう妖怪好きさんがすごく集まってて、こうなんかやっぱ妖怪好きな人の方がいっぱいいるのかなみたいな風に聞いたんですけど、今回すごくなんか気さくな感じでしたね。気軽に行ける感じ
気
に
さ
し
くな
まし
感
た。
じ、イベントが気さくな感じってどういう表現か分かんないけど、アットホームってことかな。
っていうか入りやすいなって思いました。
あ、そうそう、意外とね、妖怪オンリーって、サークルさんがちょっとやっぱりいろんな、普段デザイナーやったりとか、妖怪だけにとどまらない活動をしている方が多いので、妖怪のガチのファンっていう方以外も結構来てくれるんですよね。
そうですね、結
幅
構
広い。
もう幅広い感じがして、普通にもう誰でも来れる感じかなって。
じゃあ、アイコリン、サークルさんで印象残ってるサークルさんとかありますか？グッズとか。
グッズですか？私は重岡先生の漫画本あったじゃないですか、リローンって書いたんで、めっちゃ気になってましたね。
買えばよかったのに、ビローン
そ
の
う
漫
なん
画
ですよ。
ね。
買えばよかったんですよ。
言えば、重岡先生だったらくれんじゃないの？女の子が言えば。そんなことないかな。
うん、まあ、買うことになりますかね。
ビローンね。
ビローンめっちゃ気になりまして、あの普通に調べましたよ、家帰ってから。
調べたんだ。
あんまり情報なかった。意外と出てこないんです
よ。出てこない出てこない、
ビローンって全然出てこなくて、はい、びっくりしました。
ビローンっていうね、まあ、あの仏様に化けようとして失敗してビローンっていうお化けになってしまったっていうね、うん、あのビローンっていう妖怪がいるんですよ、はい、それね、ぜひ皆さんもチェックしてほしいと思います。他は何かありますか、はい、感想は。
他はそうだな、やっぱなんかコスプレイヤーさんが、
はい、
まあ、いろいろいらっしゃったんですけど、クオリティ高いですね。
あ、やっぱりね、コスプレイヤーさんは、はい、あのアイコリンもコスプレしてもらったんだけど、
はい、
やっぱりアイコリンみたいに可愛い人を集めてますからね。やっぱりあのサークルさんとかも、
はい、
あの一般のコスプレイヤーさんは妖怪オンリーはダメなんですよ。なぜなら着替えルームがスタッフ用しかないから。
そうですね、
サークルさんとスタッフしかコスプレできないんですけど、うん
う
ん、
はい、
まあ、あのアイコリンさんはあの犬ボクシークレットサービスのね、
はい、
あの雪女の野原ちゃんやってくれましたけども、
はい、う
ん、やっぱりクオリティの高い人を用意しないと、
うん、
サークルさんも納得をしないというかね。
なるほど。
お客さんもね、限られたスペースなんで、うん、少しでもクオリティの高い人を、
そうです
ね、っていうのがありますよね。
本当あれですね、コスプレしてた時もあんまり会ったことないぐらいの皆さん、クオリティが、再現度がめちゃめちゃ高かったです。
高かった。そこがもう妖怪オンリー良かったと。
はい、はい、私的には。
いや、アイコリンさんも盛り上げてもらってありがとうございました。
いえいえいえ。
そしてそして
そしてそしてそしてそして、あれ、さっき話しちゃった、普通に商品が可愛かったんですよ。欲しかったんですよ、買えばよかったけど。
あ、あれか、やっぱり今、
はい、
お財布事情が、
お財布事情もありましたね。
どういうのが欲しかったんですか。
あの一回見せ場させていただいたサークル名さんをちょっと忘れてしまったんですけど、
あ、妖怪 DJ 高本のピアス、
はい、あれめっちゃ可愛かったねなと思って。
あれも高本ね、女の子好きだからね、言えばもらえたかもしれないよ。
宣
伝するんでけへへって言えば。
そうなんですか。あれすごい可愛かったです。妖怪になってたんですね、あの、
そうそう、一旦木綿とかを折り紙で折って、
はい、
それを樹脂でコーティングしたピアスですよね。
初めて見たけど、すごいなんか可愛くて、妖怪っていうのもさりげないかったから、普通につけてても可愛いし、実は妖怪なんだって言ったら、
あ、もうそれ ね、 ですよね。それね、この放送高本聞いたらすぐ送られてきますよ。
本当ですか。
事務所に。
欲しいです。
あの妖怪好きは一つ言っとくとね、はい、女性も男性もね、
はい、
あの水木しげる先生とかの影響かもしれないですけど、可愛い子が好きなんだね。妖怪好きじゃなくても好きかもしれないけど、水木しげる先生もそうだし、まあ、実際妖怪でカッパとかも、あの女の子、女好きだったりするし。
え、そうなんですか。
そうそうそう、妖怪好きはね、女の子好きな人多いんで。
あら、
うん、なんか女好きっていうと表現が違うんですけど、女の子に優しいというかね。
あ、
か、優しくなかったですか、みんな。
優しかったですね。
そうそうそう、内田さんより優しいでしょ。
そうですね。
てめえ、このデザインって、デザインされてる T シャツ着てるアイコリンがね。
すいません、まあ、なんだかんだでも内田さんも優しいです
よ。いやいやいや、そんなことないです、はい、あとね、1点だけリスナーの皆さんに情報を伝えておくと、はい、アイコリンは緊張したら、
はい、
ちょっと小さく飛び跳ねるんですよ。めっちゃおもろいですよ。
あの、あれは緊張をほぐす体操なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
緊張したら飛び跳ねるって、この可愛さ何と思ったんです
か。
ずるくないですか、皆さん。
痛々しいやつめって思うかもしれないですけど、皆さんやってみてください。めっちゃ緊張ほぐれますよ。
緊張したら小さく飛び跳ねる。
そうです。そしたら体がこうリラックスして柔らかくなるんですよ。
え、何の話か分からなくなってきましたが、
はい、
妖怪オンリー皆さんですね、
はい、
半年に1回ね、できれば皆さんがね、盛り上がってくれれば年にね、2回から3回ぐらいに増やしてね、
はい、
やっていきたいと思ってますんで、皆さんもぜひ妖怪オンリー足を運んでいただければと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
妖怪雑記ラジオ、
つくもや。妖怪の名前、漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのがこちら、妖怪名 IME。 妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすれば、ほら、産めだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや。妖怪雑記ラジオ。
ニメ銀狐特集。さあ、
はい、
アイコリンさんにおすすめしたい作品が1点ありまして、
はい、
ウルトラジャンプで連載中の漫画なんですけど、はい、今アニメがやってる銀狐という作品をおすすめしたいんですけれども、
はい、
これがですね、神社の、
はい、
娘さんが主人公で女子高生なんですけど、その女子高生にだけ、
はい、
あの神の使いと書いて紳士って言うんですけど、
はい、
神の使いの狐の姿が 見えるという話になってまして、いわゆる、二足歩行する獣、
はい、
人の言葉を話す獣が好きな人たち、業界ではケモナーっていうらしいですけど、
初めて聞きました。
そのケモナーさんたちが今絶賛している作品ということで、ちょっとそこから今回はキツネの話をしていこうかなと。ですごいのが、はい、この銀狐の、作者の落合さゆり先生は、
はい、
今日が11月の2日なんで、今月号が発売なので先月のジャンプスクエアで読み切りを書いてます。ウルトラジャンプで連載してる漫画家さんがジャンプスクエアに読み切り書いてるっていう、
は
い、集英社働かせるなっていう、ね、
そうですね、
パターン昔は結構ありましたけどね、そういうのは、
うんうん、
やってんだ、やっぱアニメ今やってるからここでね、うん、
はい、
ダメ押しで、ね、売っとかないとっていうことなのかもしれないですけど、結構ね、はい、タフなスケジュールだなと思いながら、
は
い、その銀狐ですけれども、はい、まず狐っていうねものがまあ、よく出てくるというか、狐っていうかお稲荷さんがね、
はい、はい、
舞台になってますんで、
はい、
アイコリン、狐っていうとどういうイメージあり、うん、持ってますかね。
頭がいいみたいな感じ、はいはいはいはい、ちょっとこう切れ物な感じですか。
切れ物な感じ、
はい、
他には
ちょっとこう騙してくるみたいな。
騙してくる、そうですね、はい、狐はよく人を化かすと言われますけれども、
はい、
じゃあなんで狐がお稲荷さんって言っていろんなところで、
はい、
まあ、祀られるようになったかっていう話をね、ざっくり、はい、ざっくりねまとめて、説明したいんですけど、
はい、
まず狐って農耕に関係する生き物として、
はい、
まあ、古くから日本人に、ね、親しまれてきましたよということで、
うんうん、
まず田んぼとか畑の近くに巣穴を作るという習性、
う
ん、で稲や米を食い荒らすネズミを捕まえて食べるんですよ、
うん、
だから猫的なイメージ。
ああ、なんか意外ですね。
そう。
それ。
そしてあとは、キツネが黄色のね、
はい、
黄金色の体毛が稲穂に似ている。
ああ、
稲に似ている。そういったいろんな理由から、まあ、お稲荷さんとの関連が強く結びつけられるようになったんじゃないかなと言われてるんですけど、うん、大体ですね、11世紀頃から大きくなってきたのではないかなと言われてますね、はい、11世紀って言うとアイコリンちなみにクイズですけど、千何年から千何年までが11世紀ですか。
あ、それそのクイズ私に出しちゃいますか。
出しちゃいますけど、
その計算が苦手な私に11世紀
もうね、聞いてる方ピンときたと思うんですけど、計算関係ないですからね、何世紀とか覚えるだけですから、社会の勉強のレベル。これはね、11世紀と言ったら、
はい、
1001年から1100年までが11世紀。
ほうほう。
だから11世紀って言うと1100何年とかじゃないからね。1100年だけだから入ってるのは1100何年で。
1100年。
だから11世紀って言うと、1050年とか。
はい。
うん、そういう、まあ、1000何年のあたりをイメージしてもらえればと思うんですけど、この当時ですね、狐を伊勢神宮の使いとする信仰が民衆に広がっていたということで、
はい、
理由としては伊勢神宮の外宮に祀られていた食物、はい、穀物の神、豊受けの神とのまあ関連性があるということで、農耕神と、やっぱ農耕の神様と狐がこの辺りから結びつけられてきたのではないかなと言われています。はい、昔は蛇の神様とか、
はい、
結構ヤマタノオロチとか、
うんうんうん、
よく言われてたんですけど、うん、そのブームの次に、まあ、キツネブームが来てるというようなイメージ持ってもらえればいいかなという感じですね、
うん
うん、で京都にですね伏見稲荷という全国の稲荷神社のですね、
うん、
総本宮、要するに元締めみたいなね、 あるんですよ、
はい、
赤い鳥居がバーって並んでる神社なんですけど、なんか、ね、見たことあるかもしれない。
行ったことあります多分。
そうそうそう、
はい、
あ京都で、
はい、
でここはお稲荷さんが当然ね祀られてるわけなんですけれども、
はい、
ここは稲荷山というですね、
うんうん、
山自体への信仰を元にしていると、はい、で狐が人を化かすとか、
はい、
狐火を灯すとか化け物的なイメージがついたのは、
うん、
やっぱりこれ人里の近くに住んでるけど、はい、あんまり人に懐かないらしいんですよ、キツネって。
そうなんですか。
そうそう。そういう、あまりキツネをペットにしてるって聞いたことないでしょ。
ないですね。
そう。そういうイメージからだと言われています。
ね、
やっぱりこの神格化される生き物には、
うん、
若干の距離感が必要なんじゃないかなと。
はぁ、なるほど。
私は思いました。
確かに。
はい。でね、キツネ、お稲荷さんっていうと、その土地土地の神様とかで、名前がわからないやつとか、はい、そういうのを全部お稲荷さんにしてったっていう、本当にブームがあったんで。で、このお稲荷さんっていうのは、
はい、
何にでもご利益があるって言われてたんで、もうわかんないあの土地の神様いたらお稲荷さんにしちゃえみたいな、ブームがあったんで、もう全国にめちゃくちゃ多いんですよ、お稲荷さん。なんとか稲荷って。めちゃくちゃ多い。そう。ちっちゃいのから大きいのまでね。はい。
妖怪タッチラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ事件帳。ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪たちラジオ。
ぬらりひょんの悩み相談室。さあ、
はい、
真の姿が妖怪だというこのぬらりひょん内田くんがですね、
はい、
アイコリの悩みに答えますというコーナーなんですけど、今回の答え、はい、今回の悩みは何ですか。
ちょっと怖い話ですけど、いいですか。
ちょっと怖い話っていうふりやめてよ。ちょっとどうぞ。怖いんですか、そんなに。
いや、それが結構怖いんですけど、あのうちの、 あの廊下の壁にですね、
はいはい、
血痕があったんですけど、
ちょっと誰か刺されたんじゃないの。ちょっとアイコリン、
はい、
あの家の中のね壁に血痕があったら、はい、あの呼んだ救急車。
いや、
揉めてんじゃないの。
いや、家族全員いますから。ちゃんと
誰か消えてんじゃないの。
消えてません、4人です
。アジサイの下に誰かが埋められてて、アジサイの花の色が変わってるんじゃないの。
アジサイうちにないんで大丈夫です。マン
ちゃんなんで。だろうな、はい、うん、続けて、ごめんなさいね。
はい、はい、それでなんかその、ま、結構血が飛び散ってちょっと廊下に落ちてる感じだったんですよ。
ちょっと壁からその廊下の床まで、
はい、
明らかに、
はい、垂れてるんですよ。
血みたいなものが、赤いものがこう、
はいはい、
飛び散、どういう感じ、あのドロッと流れてるのか、プシャーって感じ、
プシャって感じ、細い線でプシャって感じでついてて、ちょっと廊下にもポンポンみたいな感じで落ちてたんですよ。
はい。
でもお母さんが気づいて、誰の血ってなるじゃないですか、やっぱり。
誰が言い出したの、まず。
お母さん。
お母さんが言い出したんだ。
はい。お母さんが気づいて、こんなん昨日なかったけど誰の血なのって言って、あんた怪我してるってみんな聞いたんですよ、お父さんと弟と私に。
はい。
でも誰もその、まあ、昨日なかったんだから1日の間に、まあ、あったわけじゃないですか、
はいはい、
そっちは。でも3人とも怪我してなかったんですよ、どこも。
はい。血だけがあった。
そうなんですよ。お母さんも怪我してないんですよ。
超怖いじゃん。
怖いですよね。そのあってプシャってなってるってことは、まあ、そうやって出るほどの血があるってわけじゃないですか。
しかも壁にさ、パーってなってるってことは。
そうなんですよ、怖い。
結構低いところで血が出ちゃって、倒れた時とか、なんか普通はさ、普通はさ、指切っても何してもさ、壁に飛ばないよね。
そうなんです、だから足とか怪我してたのかな
あ
って思うんですよね。
で、周りになんかさ、ぶつけるようなものとかあったの。
いや、廊下なんで、そんな急にぶつけてブシャーっておかしいじゃないですか。
これあれじゃない、だ流れとしては、
うん、怖い。
お母さんが第一発見者、それは、はい、朝、夜。
え、朝です。
朝。弟が鼻血を出したっていうのは考えられない。
それも考えたんですけど、
はい、
そこで鼻血飛び散りますか、急に。
そんな漫画みたいに亀仙人みたいなことにはならないかな。
すごい角度ですよ、斜めの。その角度で、しかも足、もう足元に血が混ぜてるわけなんですか。
そうだね。
壁のそんな飛び方って、どんな飛び方。
しかもまあ、普通は飛んだら吹くよね。
はい。 ていうか、そんな飛んだら鼻血出てるんだからもうかなり抑えるじゃないですか。うん、人とって鼻血出してませんから。
これはね、埼玉県に伝わる、
はい、
埼玉県日高市に伝わる千鳥っていう妖怪じゃないかな。
どんな妖怪なんですか。
刃物を持って、
はい、
麦畑とかに現れて、
はい、
人を襲って血を取るっていう。だから千鳥。
死ぬんですか、取られ
たら。千鳥取られたらね、いや死ぬかどうかは分からない、取られるだけだと思う。でも
怖い、
取られすぎたら死ぬよね普通にね、
で
子供を襲って、
子供って、うち子供いないんですよ。
血を取るっていう妖怪だから、もしかしたら寄り道したのかもしれない
です。ああ途中ちょっと通ってたってことですか。
千鳥が。だからこれ刃物持ってる妖怪なんですけど、
はい、
妖怪って基本的には金属を嫌ったりする要素があるんですけど、この千鳥は自分が金属持ってるわけじゃないですか、はい、だから金属は嫌いじゃないから結構ね、妖怪としてはね珍しい、
そうですよね、
妖怪なんですよ。金物を嫌うって言ってカッパとかも金属を身につけてたら襲われないっていう話があるんだけど、千鳥はもう持ってるからさ、自分自身が、
じゃあ金属持ってても無意味ってことですか。
無意味だよ。あとは千鳥に関する対策法はさ、
はい、
見つかってないから、あとはまあ、麦畑に行かないっていうぐらい、
じゃあ現れたら終わりってことですか。
千鳥じゃないかもしれないな、麦畑じゃないからな。アイコリン麦畑に住んでる。
いやマンションですね、ただの。
千鳥じゃないかもしれない。今回は、
はい、
かまいたちが前現れたっていう話をとうとうして
た。現れましたね。
かまいたち再びなんじゃないの。
かまいたちって結婚残すんですか。
だから誰かがやられてんだよ、よく見てない。じゃあだから、これかまいたちの仕業だよ。かまいたちって3匹でセットで現れるっていう話もあって、
はい、
1人目は転ばして、
はい、
1人目は切りつけて、3人目は薬塗るっていう、
優しい、
めっちゃ優しい話だから、薬塗ってるから
治っちゃった、
治ってんだよ。だからね、よく考えたら誰かやられてると思う。
妖怪キャッチラジオ。